はい、日経トレンディー11月号の気になる記事をちょっと読んでいきたいと思います。はい、まず一番最初がですね、薬卓にいる料理はここまで楽しくなる男の美味しい調理家電&グッズっていう記事ちょっと読んでみます。97ページですね。これがですね、男性の好きそうな調理家電を集めた記事なんですが、私これこうパッと開いた時にちょっと笑ってしまったのがですね、開いた時の印象が可動部が多いっていうちょっとロボっぽいみたいな感じですね。やっぱりこうなっちゃうよねっていうのが面白かったんですけども、例えばですね、オーブントースターの上のところに蓋が、ちっちゃい蓋がついていて、この蓋を開けるとそこに鉄板がある、蓋を開けるとそこは鉄板だったっていう、でこの鉄板のところでパンを焼くのと同時進行で目玉焼きなどが作れますよという商品ですね。とか、あと炊飯器であれば、例えばこう炊飯器、ご飯を炊いているお釜の上のこう空間の部分にこうトレーを一つ置いて、でそのトレーの中でおかずを同時に煮炊きできますよというタイガー魔法瓶で出している炊飯器なんかがあったりして、こうやっぱり従来の目的にプラスアルファでなんかできるよ、一台で二度おいしいよっていうアプローチが結構多いんですけども、私この炊飯器がおかしかったのはですね、ご飯が炊き上がってた時に、その上の部分で調理しているおかずが生煮えだった時の物悲しさっていうのをちょっと想像すると、なんかこう微笑ましさすら感じる、夢のある一品だなと思いましたですね。はい、であともう一つ面白かったのがロボステアっていう商品ですね。これは何かっていうと、ですね、バトンぐらいの太さの円筒形のものですね。円筒形のものにそれがこう直立するようにタコ足みたいな足が3本ついています。で、この円筒形の部分には単三電池が4本入る仕組みになってまして、だから、タコ型火星人みたいな形をしているものなんですが、これが何かというと小型モーターを内蔵し鍋を自動でかき混ぜるというものですね。はい、鍋をかき混ぜてくれます。いらないですけどね。これがですね、この日経トレンディの編集部で試しに使ってみたと。はい、で試してみたところ、カレーなどのように具材が多いものではうまく回転しなかったが、スープや味噌汁などではよく回ったというふうに書いてあるんですが、味噌汁をそんなにかき混ぜてどうするつもりなのかというのがいまいち私にはよく理解できないですね。で、面白い商品だなと思って調べてみましたら、この発売元のいいチャンスというところが、やっぱり、テレビ通販の会社なんですね。で、YouTube で紹介の動画なんかがやっぱりありまして、実際にこう、鍋の中で回ってるところが見ることできますが、面白かったですね。で、何時間もお鍋をかき混ぜるのは大変とか言ってました。私はいらないですけど面白いですね。はい、で、あと私がちょっとだけ欲しかった、ちょっとだけ気になったのはレイエっていうところ、レイエの軽量味噌マドラーっていう商品ですね。ちっちゃい泡立て器みたいなものなんですけども、こう味噌をカポッとすくうとちょうど1人分、1回分の味噌がすくえて、これをこの泡立て器部分を直接鍋の中で振ることによって味噌溶きまでができますよっていう商品が紹介されてます。で、1人分の味噌汁ってお玉とお箸で 解くにはちょっと微妙なんですよね、やっぱり。なのでこういうのがあれば欲しいよなみたいなことはもともとちょっとうっすら思っていたので、まあ気にはなりますね。はい、気になる商品はこの特集の中でこれ一つでした。はい、ということで、じゃあ次の記事に行きます。はい、次はですね、25周年ヒット商品進化論、ジョジョの奇妙な冒険ですね。154ページ。ですね、はい、これが私実はたまたま読んだんですよ、ジョジョの奇妙な冒険。職場になぜか大量にありましてね、たまたまちょっと読んでみたのがですね、多分22巻とか3巻とかそれぐらいの中途半端なところなんですが、イタリア料理を食べに行こうみたいなお話の回で、ですね、主人公とその友達かなが2人で、小さなイタリア人シェフが1人でやっている小さなイタリア料理屋さんに行くんです。でそのイタリア料理出てくるお料理がなんだか不思議なもので、かなりどの強いデトックス系の料理が出てくるんですよね。例えばお水を飲むとなんか目からジャブジャブ涙が出てきて止まらないとか、前菜のサラダを食べると体からドッジボール台の赤が出てきて止まらなくなるとか、悪意でやっているのか異常に才能のあるデトックス系のシェフなのかが判然としないので、その主人公の方も喧嘩していいのかどうかがなんだかよくわからなくなっていると。でよくわからないままに終わったので、私も非常に困ってたんですが、なんだろうこの漫画はと思いましたね。ただテーマとしてはやっぱり料理だったんで、若干惹かれるところもあって最後まで読むことはできたんですが、実際私モッツァレラチーズのサラダが食べたくなりましてですね、その日そのままトマトとモッツァレラチーズを買って帰って、一人で作って食べましたんで、面白いところも私の中では多分あったんだとは思うんですが、ただですね、こういう漫画読み慣れないので開いた瞬間にこう黒いっていう線が多い、そしてなんか汚い、汚いっていう見づらいんですよね。あまりにも線が多いので目が上滑ってどこを見ていいのかよくわからない。そして話が料理のお話なのにどうして絵がこんなに暴力的に見えるんだろうっていうところで、ちょっと私人気の秘密がうまくつかめなかったんです。でその後でこの日経トレンディの記事に出会ったので、ちょっと面白かったんですが、この日経トレンディで紹介しているこう人気の秘密としてはですね、まず書いてあるのが当時ですね、これがジョジョが出始めた当時の人気漫画っていうのはバブル真っ盛りの時代を反映するかのように、世界一の次が宇宙一と敵の強さが次々にインフレを起こすトーナメント形式が主流だったと。それに対して徐々に出てくる敵は必ずしも強くない、イカサマポーカーで心理戦を挑んでくる敵や夢の中で無防備な相手を攻撃する敵など、スリルのある駆け引きや精神的な怖さをバトルに加えた。腕力だけでは勝てない相手をどう攻略するか、毎回起こるサスペンスに読者は引き込まれるというふうに書いてますね。でこれは日経トレンディのこの記事は面白いなと思ったんですが、ただ私が読んだ限りではその強さのインフレに対するちょっと違う方向からのアプローチっていうのは読み取れなかったんですよ。すごく暴力的に見えたんですよね。なので ちょっとわからなかったので、もうちょっと読んでみようと。まだ職場にたくさんジョジョがあったので、もう少し読んでみようと思った漫画でしたね。で、もうちょっと読んでみて、それでもわからないようであれば、私は向いてないので諦めようと思います。という感じで。ちょうど私世代なんですよね、多分。このジョジョの奇妙な冒険の世代なので、まあ、少しだけトライしてみます。はい。で、じゃあ次いきます。次はですね、チョコスナックの特集記事、190ページですね。チョコスナックのね、歴史が書いてあるんですが、先駆け、チョコスナックの先駆けが、1960年代発売のポッキーなんですね。はい。板チョコにないライト感覚と小腹満たしできる食べ応えで市場を開拓したということで、これはまあ、なるほどと思ったんですが、私が目から鱗が出 目から鱗が落ちたのがですね、このポッキーの写真の横に書いてある紹介文なんですが、ちょっと読みますよ。スティックタイプの先駆者、ポッキーチョコレートっていうふうに書いてるんですよ。これがびっくりですね。もしや、このポッキーっていうのは、チョコレートのついていないスティック部分を捨てるという考えのもとで開発されたのか？と 考えたこともなかったので、ものすごい衝撃を受けてしまいましたが、ポッキーのチョコかかってない部分を捨てている人って私見たことがないですし、多分目の前で捨てられたらなんてキザな人なんだろうって思ってしまいそうな気がするんですが、ひょっとしたら開発段階ではそういうことだったのかもしれないですね。で、これはあれですね。生まれて初めてローマの休日を見た時の、オードリー・ヘップバーンがイタリア広場でジェラード食べ終わった瞬間に、持っていたコーンを何のためらいもなくそこら辺に捨てたのを見た時の、あの衝撃と、全く同じ種類の衝撃を今、この日経トレンディを読んで感じてしまいましたが、そういうことだったのか、ポッキー と思いましたですね。はい。で、このままこうポッキーから始まる歴史は進みまして、80年代に太くなります。懐かしいですね。太いスティック、ラッキースティックが出ます。83年、明治から。で、これはですね、私、山瀬まみがテレビで CM をやっていた CM ソングをすごく鮮明に覚えてるんですよ。で、これから歌いますので、私すごい音痴なので、ちょっと音感が鋭くてですね、あまりひどい歌を聞くと具合が悪くなる人は、ちょっと一旦ボリューム絞っていただいてよろしいですか？はい。ですね、勉強もしないで卒業して入った会社で暇つぶしして、行き着く先は玉の輿ラッキーっていう、はい、こういう CM ソングを山瀬まみが歌って踊っていたんですね、当時。はい。で、これはですね、私今でも時々思い出すんですが、日本にこれほど、能天気で楽天的な時代があったんだな、というのを、なんかね、もう涙なくしては回想できないな、と思って、とても象徴的だな、っていうふうに思って、時々思い出しますね。で、まあ、だから、あれですよね、誰も、もう思いもかけなかったペースでこう経済的に豊かになると、だから集団で豊かになる時に、文化的な土壌がこうあまりちゃんと追いついてないと、こうみんなでここまで頭を使わなくなるもんかっていう考えが一つあるのと、でもやっぱりね、これで結構ニコニコして。出た人が多かった時代なんだなっていうのは、まあね、今みたいに むしろ泣いてる人の方が多い時代なんかよりはずっとね、やっぱりいいでしょうから、うん、なんかそうですね、あ、こういう時代あったんだなあと思ってたまに思い出しますね。ラッキーはなんかこう私にとってちょっとこうバブルの象徴みたいなところありましたですね。はい、はい。で、私大好きコアラのマーチが出たのが84年ですね。はい。で、男の子大好きアルフォートが出たのが、これが2003年なんですね。もっと古くからあるかと思ってたんで、これちょっとびっくりしました。はい。で、私大好きブラックサンダーが出たのが2000年代ですね。はい。で、2012年夏、今年の夏は、涼感系塩味などが話題に。はい。これは確かにそうでしたね。ポッキーのミント味だとか、キットカットミニ、凍らせて美味しいバニラアイスなどの、こう、涼しい感じを強調するチョコレート菓子が多かったですよね、今年の夏はね。はい。これはやっぱり、震災を受けての、まあ、暑い夏に対しての、まあ、一つのアプローチということだったんですね。はい。で、2012年秋以降、今後はどうなるかというと、手を汚れにくくなる様々な工夫が進むでしょうというふうに書いてます。で、その心は、スマートフォンの普及、画面を汚したくない意識から指の汚れを気にする人が増えた。っていう風に書いてますね。だからこうやって言われるとちょっとそれはこじつけっぽいような気もするけどと思わなくもないですが、でも確かに昔あった森永チョコフレークみたいな美味しいけど手はベッタベタになるっていうチョコレートって言われてみればなんか減りましたよね、なのでまあそういうことなんですかね。はいということでした。で、もう一つですね、お菓子に関する記事を言ってみたいと思います。これが、はい。トレンディ25周年企画ロングセラー商品未来への布石ということで、ハッピーターンが特集されています。はい。ハッピーターンね、最近面白いんですよ。クックパッドとかのインターネットのレシピサイトで調べると、ハッピーターンのハッピーパウダーですね。粉の部分の作り方のレシピが結構出てきますね。いや、みんな好きなんですね、ハッピーパウダーね。で、それに関してはこの記事でもちょっと触れてまして、ハッピーターンの生命線の粉、成分は植物由来のタンパク加水分解物に砂糖や塩、旨味成分であるアミノ酸を調合したものであるというふうに書いてますね。で、ただ同じような材料を集めて調合してもハッピーパウダーの味は再現できませんと。いろんな種類とか粒子の大きさをすごく細かくブレンドすることでそれぞれの溶け方のバランスをとってるのでハッピーパウダーの再現はできませんよというふうに書いてますね。はい。で、2009年にハッピーパウダーを 200% 増量した新商品を出したと。これがすごいですよね、倍ってね。はい。これまでの味がベストだと思っていましたから、パウダーを2倍にすることに戸惑いもありましたが、これが大成功。翌年には 250% も商品化しましたと。今 250% のものが出てるんですね。で、そりゃそうですよね。相当な勇気ですよね。この今までちょうどいいと思って作っていたものを一気に倍の調合にして、その次の年には 2.5 倍にしたっていうことですからね。ハッピーパウダーインフレですよね。で、この 250% が限界であると。で、それ以上増やすと塩味が濃くなりすぎるというふうに書いてましたが、これもね、250% って相当で、250% でちょうどいいとすると、今まで出していたハッピーターンが相当味薄いっていうことですからね、どうなんだと思うので、はい。 買ってきました。ハッピーターン、ハッピーパウダー 250% 超デラックス級というものですね。ちょっと食べてみますよ。これコンビニで100円で売ってるやつですけど、個包になってないんですね。サラサラっと裸で出てきます。ちょっといただいてみます。しょっぱいです。うん、お茶が欲しいぐらいの味の濃さですよね。これどうやって食べるのかな。ひょっとするとお酒のあてとかにするんですかね。かなり濃いですね。もしやお茶漬けとかに入れてしまえるんじゃないかとか、ご飯のおかずにさえなるんじゃないかぐらいな気のする味の濃さなんで、もう本当に 300% は作れないでしょうねと思いますが、私多分元一番最初のハッピーターンでいいんじゃないかなと思います。はい。ハッピーターンね、これね、あ、一つ面白かったのが、ハッピーターンという名前がオイルショック不況中に登場したハッピーターン、名前には日本に幸せが戻ってくるようにという思いが込められているんだそうです。はい。ハッピーターン、まあ美味しいですよね。新しいのはちょっとしょっぱいですけど、もともとのは美味しいので、末永く頑張っていただければと思います。はい。ということで、日経トレンディ11月号読み終わりましたね。またなんか面白そうな雑誌見つけたら読みたいと思いますので、その時はぜひお付き合いお願いします。